こんにちは、福原です。今回は眠りを促す基本テクニック眠りを促すをお話しします。で、基本的なことを話すので、もしかしたらあなたもやってるとかね、知ってるっていうこともあるかもしれませんけど、もしねやってない部分があれば、できる範囲で取り入れるようにしてください。で、まず一つ目、眠りやすくするための基本のテクニックとして一つ目は光です。で、寝るときに光はもうとにかく目に入れないようにしてください。で、具体的に言うと、まずテレビを消す、もちろん部屋の電気も消す、パソコンも消す。で、携帯とかスマートフォンとか、あと携帯ゲーム機も消すです。で、なんで消すのかっていうと、人間の体って暗くなると眠くなるんですね。そう、暗くなると脳内にメラトニンっていうホルモンが出て、そのホルモンが出ると眠りやすくなるんですけど、暗くしないと逆に言うと眠くならないんですね。だから眠りたいのであれば部屋は暗くしてください。で、もう一つ大事なことは、明るくなると起きちゃうんですね、体って。なので、例えば夜の12時ぐらいに寝て朝の7時ぐらいに起きたいですって言っても、まあ場所にもよりますけど、朝の5時ぐらいから明るい時ってあるんですよね。そうするともう5時7時ぐらいの時間は体にとってはもう目覚めてるのとほぼ同じ状態になってしまうので、ぐっすり寝るっていうのが難しくなるんですね。なので、外からの太陽の光もできるだけ遮断してほしいんです。なので、カーテンはできれば厚めのカーテン、特に遮光の機能がついている遮光カーテンっていうものにできれば変えておいてください。で、今のカーテンがどうしても変えられないよとか、新しいのにするのはもったいないよっていう人は、カーテンの裏地っていうのが売ってます。カーテン、普通のカーテンにもう一枚布をくっつける感じです。なので、カーテン裏地で検索すると結構出てくるので、そういうもので遮光カーテンの機能がついたものも、ちょっと探してつけてみてください。それから、特に明るくなった時に目が覚めやすい、もしくは寝る時にこう眠りにくくする時に一番重要なのは目ですね。目に光が入るとどうしても眠れないし目が覚めちゃうので、目に入る光を最小限にするためにアイマスクをできれば使ってください。で、アイマスクも寝るときから最初からつけておいて、起きるときまでそのままです。で、寝る環境によってどうしても周りのね、電気が消せないとか、家族が通るから消せないとか、もしくはカーテンちょっとつけられないんですとか、カーテンをつけても太陽の光が入ってきちゃうんですっていう場合は、アイマスクをつけても物理的に目に光が入らないようにしてほしいんですね。で、アイマスクって100円ショップとかでも売ってるので、そんな高くなくてもいいです。光が入らなければそれでいいので、アイマスクを買ってきて使うことをおすすめします。それからもう一つ、特に夏場なんかですけど、場合によっては半袖半ズボンで寝てる場合があると思うんですね。で、夏なんかは特に太陽の昇りが早いので、随分早い時間から外が明るくなっちゃうです。で、そうするとどうなるかっていうと、人間の体ってアイマスクをしてても 肌に光が当たっただけで、まあ、細かく言うと血管の中の血が光を感じただけで、体が目覚めるっていうことが最近分かってきたらしいんですね。で、夏場に半袖とか半ズボンとかで寝てると、光が当たる面積が広くなっちゃうので、その分目覚めやすいんですね。で、かつ太陽が昇るのが早いんで、かなり早い時間に目覚めた状態になってしまう可能性があります。なので、夏場もできるだけ長袖、長ズボンを履いてください。で、もちろん暑いと思うんで、薄い生地で構いません。もしくは体全体を覆う薄い、まあ、タオルケットみたいなもの、薄い掛け布団を使うようにして、できるだけ体に光が当たらないようにする工夫をしてみてください。で、どうしても半袖半ズボンで寝たいんだっていう人は、遮光カーテンで、できるだけ光が外から物理的に入らないようにして、体に光が当たらないようにしてください。で、まあ、長々話してきたんですけど、基本的に光に対してやってほしいことは、アイマスクをして寝てくださいっていうことですね。もうこれだけで随分眠りの質が違ってきますし、眠りやすくなってきます。それから、眠りやすくするための基本テクニックの2つ目ですけども、体温です。体温。体温は何かというと、下がった時に眠くなります。体温が下がった時に私たちの体は眠りやすくなります。で、じゃあどうしてほしいかっていうと、熱めのお湯に短く浸かる。熱めのお湯に短い時間だけ浸かるようにしてください。で、熱めのお湯っていうのは具体的にどのぐらいかというと、40度くらい。40度くらいです。で、短い時間っていうのは1分から2分です。まあ、やると思いますけど、あれもう上がんないといけないのぐらいの時間です。そう。で、人間の体って実は38.4度、まあ覚えなくてもいいんですけど、38.4度ぐらいで免疫力が上がると言われています。まあ、体の温度が上がると、その分元気になると思ってください。なので、ちょっと熱めのお湯に入るっていうのは、まあ、眠りやすくなるっていう意味もありますけど、同時に、体の中の免疫力を上げるっていう効果もあります。で、免疫力が上がるとどうなるかっていうと、人間の体の中にいるばい菌とか細菌、ウイルスみたいなものをぶっ潰す働きが上がります。そう。まあ、熱でウイルスを殺すイメージですね。そう。なので、ちょっと厚めの40度ぐらいに入ると、人間の体が38.4度ぐらい、まあ、内側ですね、内側の温度も上がって、で、免疫力が上がって雑菌も殺す、で、体が元気になるっていう効果もあるので、まあ、それも含めてね、ちょっと熱めのお湯に入る。ただ、長く入ると逆効果、上がりすぎるし、こう、温度、体温が下がりにくくなるんで、眠りにくくなっちゃうので、まあ、1分から2分ぐらいでさっと上がる。で、あとは、体温が、まあ、風呂から上がって下がりますので、下がった頃に眠くなるんで、まあ、そのぐらいで寝てみてください。で、だいたい寝る1時間ぐらい前に入るといいかなと思いますけど、個人差があるので、まあ、ここら辺はちょっと試しながら、どのぐらいで眠くなるかなみたいなのを見ながらやってみてください。ここでのポイントは、厚めのお風呂、40度ぐらいのお風呂にちょっとだけ入るです。 次に、眠りやすくなる基本テクニックの3つ目は刺激物を避けるです。で、ここで言う刺激物は主なものとしてお酒とコーヒーですね。まあ夜にお酒を飲む習慣があるっていう人は結構いると思うんですけど、もしも眠りにくいという悩みを持ってるんであれば、申し訳ないんですけど、しばらくの間お酒はやめてください。そう、なんでかっていうと、お酒を飲んでるから眠りにくくなっている可能性があります。なので天秤かけてほしいんですよね。お酒を飲みたいのか眠りたいのか。でもお酒飲んだら眠れなくなる可能性が高いですよっていうのは伝えておきます。なので眠れないんだったらまず禁酒です。で、それで眠れるようになったら様子を見ながらお酒を飲んでみる。で、お酒飲んでやっぱ眠れないよなって言うんだったらやめないといけないし、まあ酒飲んでも普通に眠れるし、ぐっすり眠れるし、寝起きもそんなに体調悪くないって言うんだったら、実はお酒はあまり関係ない体質なのかもしれないので、まあほどほどに飲むっていうことですね。で、コーヒーに関しては、まあご存知の通りカフェインっていうものが入っていて、それが眠りを妨げるですね。で、このカフェインの効き目が結構長くて、場合によっては半日ぐらい影響する人もいるようです。なのでできれば夕方以降飲まないようにしてください。だから仕事中は OK だけど、まあ夕食以降はちょっともうやめましょうということです。で、カフェインって、まあ、有名なのはコーヒーですけど、実は他の飲み物にも結構入っています。例えば紅茶、緑茶、あとエナジードリンク系ですね。例えばレッドブルとか、モンスターとか、そういう感じの、あの目がシャキッとしますよ、元気になりますよみたいな飲み物にもカフェインが入っていたりします。なのでいつも飲んでるものにどのぐらいカフェインが入っているのかちょっと調べてみて、入ってんだったら、まあ日が落ちて以降は飲まないようにしてください。で、あの割とお酒の影響とかカフェインの影響とか、あの耐性が弱い人がいるんですね。なので習慣的にコーヒーとかお酒を飲んでて、実はそれで眠れないようになっているんだけども、あまり考えたことがなくて気づいてない場合があるので、とりあえず眠れないっていう悩みがあるのであれば、一回ねこの話をきっかけにちょっと止めてみてください。で、止めてしばらく1週間ぐらい様子を見て、自分の眠りがどう変わるのかっていうのを確認してください。それから眠りのテクニックの4つ目は寝る時間です。寝る時間で、まあ早く眠ればいいっていうわけではないんですね。で、寝る時間に関しての基本があります。基本は朝起きて、まあ朝じゃなくていいんですけど、起きて光を浴びてから15時間後ぐらいに寝る。もう一回言いますね。光を浴びて15時間後に寝るです。まあ、15時間という数字はちょっと個人差があるので、15時間ぐらいと思っていてください。で、人間の体の仕組みとして、まあ、起きて光を浴びます。まあ、起きてカーテンを開けて光を浴びると、その時間から15時間後くらいにメラトニンが出るっていう仕組みになっています。で、メラトニンっていうのは、まあ、難しいんで覚えなくてもいいんですけど、眠りを促すホルモンです。簡単に言うと、朝起きて光を浴びてから15時間後に眠くなります。で、個人差があるんでぴったり15時間っていうわけじゃなくて、まあ、15時間ぐらいの人もいるし、18時間ぐらいの人もいるかもしれないですけど、だいたい15時間 と言われています。で、例えば、朝7時に起きる。世の中のサラリーマンで起きる時間は大体このぐらいかなと思うんですけど、朝7時に起きる人だと、15時間後っていうと22時ですね。22時だから夜中、夜の10時ぐらいですね。でも10時ぐらいからもう眠いかな、そろそろ寝よっかなと思って、例えば23時ぐらいに寝ます。で、23時に寝て7時に起きると、大体8時間睡眠ぐらいですね。で、7時に起きて光を浴びて、で、15時間後の夜10時ぐらいに眠くなって、11時ぐらいに寝て8時間睡眠でまた7時に起きる。で、こういうサイクルになってくるわけですね。理想的かなと思います。で、この音声撮ってる時に一回言い間違えたんですけど、朝起きてって言っちゃったんですけど、朝じゃなくても別にいいんですね。そう。例えば完璧に夜型で朝の5時に寝る人もいると思うんですよね。朝の5時に寝る。いろんな仕事のサイクルがあるんで、3交代制の人とか、完全に夜働いて昼間寝てる人とかもいるんで、例えば朝5時に寝る人はどうなるかっていうと、5時に寝て睡眠時間が8時間としましょう。すると、5時に寝ると13時ぐらいに起きることになります。お昼ですよね。で、13時に起きます。で、13時に起きて光を浴びる。外はお昼なんで、光を浴びるとすると、15時間後がどうなるかって言ったら、28時です。これは朝の4時ですね。だから朝の4時ぐらいに眠くなるってことですね。そう、一番最初に光を浴びた時間から15時間後に眠くなるんで、1時っていうのは13時ですね。13時に光を浴びると15時間後の28時、つまり朝の4時に眠くなる。で、1時間ぐらいうだうだして寝ると5時に寝る。で、8時間寝ると13時に起きる。で、起きて光を浴びて15時間後。で、朝の4時に眠くなる。で、5時に寝て8時間で13時に起きて15時間後の朝4時に眠くなるっていうサイクルです。なんで、朝起きる人でも、朝寝る人でも、お昼に寝る人でも、夕方に寝る人でも、この起きてから15時間後に眠くなるっていう計算を、自分の眠りのサイクルでちょっと一回計算してみてください。で、そうすると、どのぐらいに起きてどのぐらいに寝ればいいのかっていうのが大体わかると思います。で、15時間後って言ってるんですけど、実際にメラトニンが出始めるのは、寝よっかなと思って、で、部屋を暗くして、もう寝る準備を整ってから30分ぐらいはかかると言われています。なので、15時間後にぴったりガクンって寝る人もいるかもしれないんですけど、15時間ぐらい経って眠くならないなと思っても、部屋を暗くして、アイマスクをして、光を入れないようにして、30分から1時間ぐらいちょっと布団の中でうだうだしてみてください。すると、メラトニンがね、出てきて眠りやすくなると思います。ここでのポイントは、光を浴びて15時間後に眠くなるよっていうのを覚えておいて、その15時間、何時に起きて、15時間後が何時なのか、じゃあこのぐらいに寝ればいいよねっていう計算を、自分の生活のサイクルでいろいろあると思うんで、朝寝る人、朝起きる人、いろいろあると思うんで、自分のサイクルの中でどうなるかっていうのを確認しておいてください。今回はね、眠りの基本の、テクニックっていうのをお話ししました。で、今やっていないことがあれば、一つずつ取り入れて、できる範囲からね、ちょっと眠りを良くしていくようにしてください。 で、特に重要なのは光を浴びないっていうことなので、とりあえず今、持ってないと思うんで、アイマスクを100円ショップとかで買って手に入れて1回使ってみてください。それだけで眠りの質が変わることがわかると思います。では最後まで話を聞いてくださいましてありがとうございました。